岩戸先生、やはり理想としては新しい環境、いろいろなストレスもあったとしてもうまく適応していきたい、これはもう誰もが思うことだと思うんですが、うまく適応していくにはどうしたらいいんでしょうか。
そうですね、人生には節目というものがあると思います。そしてその都度乗り越えなければいけない課題というのが出てくると思います。大学への入学とか進学とは、生活の中での役割が変化する時期や加齢など、それぞれの時期で思い悩んで、それを乗り越えなければならない事態に追い詰められることは誰しも経験されることじゃないかなと思います。これを乗り越えることは非常に大切なことで、成長をするということだとは言えると思うんです。ですからその時にストレスを感じたからといって、すべてそれを回避すればいいというわけではないと思います。逆に乗り越えることで達成感や幸福感ということを得ることができまして、その後のメンタルヘルスが良くなるというケースももちろん少なくないと思います。ただこのハードルをうまく乗り越えるためには、ね、なかなかやっぱり一人では難しい時もあると思います。ですので応援してくれる人の存在や、とはモデルとなるような人がいたりすると力になったり、模倣をするということで克服できるということがありますので、周りの方にサポートを求めるというのは大事なことじゃないかなと思います。
さて、それぞれができるストレスチェックということになりますと、
はい、最近では私たちのところにいらっしゃる患者さんたちでもネットとか、そういったものでこうチェックをなさって、うつじゃないかなとか、ストレスが多いんじゃないかなといって LINE される方も少なくありません。こちらでは、そういったものを利用していただくのももちろんいいと思うんですが、基本的なところを少しご紹介したいと思います。はい、まずは生活リズムのチェックをしていただくということです。睡眠や通勤、仕事、食事、その他の活動や就寝時間、そういったものを、時間ごとにご自分でどの程度やっているのかなというのをつけていただいて、振り返っていただく。そしてとても大事なのが睡眠なんですね。で、その睡眠に関しては、睡眠時間や起床時間、あとは熟睡しているかどうかということをご自分で自分に解いていただくというのがいいかなと思います。あと、忙しいとなかなか自分が疲れているかどうかっていうのに気がつかないような方も多いと思うんですね。最初はストレスがかかるとちょっと疲れたなっていう感じが出るんですけども、しばらく経つと、あれ慣れたかなというような感じで、乗り越えたような感じがする時があると思うんですね。でも実はそれ乗り越えているのではなくて、ただその環境に慣れてしまっただけで、後々それが、強いストレスとなって症状、先ほどお話ししたストレス反応というのが出てくることもあります。ですので、今自分の心のガソリンはどのくらい満タンになっているかなと、満タンかな、2割ぐらいかなっていうのを常に考えて心がけていただくといいのかなと思います。
結構頑張れちゃうんですよ ね、 そうですね、根性というこの気持ちが芽生えてついつい頑張って乗り越えた気になっていますけれど、
ね、はい、
意外なところでそういうストレスは蓄積されているということなんですね。
そうですね。
さあ、じゃあ自分が困った時、どうすればいいんでしょうか。
そうですね、自分が困った時にどうすればいいのかな、困っちゃったなというふうに思うと思うんですけども、自分で対応できるという中には、上手に悩むっていうことも大切かなと思います。その、ポイントとしては、闇雲に自分を責めないとか、と悩む時間を確保して問題と正面から向き合うこと、堂々巡りをしないこと、そういったものもありますし、悩んでいることに関する情報を集める、また同じ悩みを持ったことのある人、また現在同じ悩みを持っている人と話すということもいいと思います。 一人で悩まないで相談してサポートを求めるということはとても大事ですし、本当にこう今の状態で悩んで結論が出ないとかそういった場合には、時にはストレスを回避してしまうこと、ちょっと考えるのをやめようというふうに思うことも悪くはないと思います。ただお酒を飲みながら考えるっていうのは、まあ、皆さんよくやられるかもしれないんですけども、思考が止まってしまったり捉え方が歪んでしまったり一貫性がなくなったりしてしまうので、かえって解決に時間がかかりすぎてしまいますので、一人でお酒を飲みながら考えるっていうのはあまりいい方法とは言えないと思います。
ワイワイお酒をみんなで楽しんでちょっと忘れるというならば効果があるかもしれないけれど、
はい、
一人で黙々とお酒を飲んで考え込むというのは良くない、
はい、そうですね。その、紙に書いてまとめるというのも、おすすめできます。なかなかこう自分が何を考えているのかっていうのを、ただ考えているだけだとそのまま通り過ぎてしまうことがありますので、紙に書いてまとめるというのはいい手段じゃないかなと思います。
意外と紙に書いてまとめてみると、あら大したことないわって思えてきたり、
はい、
する時もあるんですよね、
はい、
さあところで周囲の人ができること、家族、友人、また職場の同僚、上司、いろいろあると思うんですが、何かもっと先に気づいてあげたら、早く気づいてあげたらと思うこともあるんですけど、サインはあるのか、またどう接すればいいのかというところを聞かせてください。
はい。まずは、いつもと違うということに気づいてあげるということが大切です。例えば、うつ状態になっている方ですと、服装だと普段よりだらしなく見えたりとか、姿勢だと前傾姿勢で動作が妙にゆっくりだったり、逆にすごく落ち着きがなかったりしますし、表情もなんか悲しそうな苦しそうな表情をしていて、話し方も声がいつもより小さくて口数が少ない、内容も否定的な内容や悲観的な内容になるというようなことがあります。だいたいメンタル不調を出ている方っていうのは周りにはサインを出していると言われていますので、そういったサインに気づいてあげることというのがまず大切なことです。そしてそれに気づいて声をかけてあげるということが大切です。そっとしといた方がいいのかなというふうに思われがちなんですけども、それはかえって孤独感を強めてしまったりすることがありますので、どうしたの、なんか元気ないようだねというふうに少し声をかけてあげる、そして話を聞いてあげるということが大切です。その時には批評したり批判したりそういうことをせずに、その人の思いを聞いてあげて、その本人の、存在の意義というか、その人の存在やその人が努力をしていることというのを認めてあげること、そして一緒に問題を考えて解決をしていくこと、なかなか自分では解決難しいなと思うときにはサポートしてもらえるような場所や人を紹介したり一緒に調べてあげたりすることも大切ですし、自分でできそうなリラクゼーションの方法とかその他の対応方法なんかを進めるというのもいいと思います。
友達が寄り添う場合についつい批評をしたり判断を下してみたり、
はい、
しがちですが、聞くということなんですね。
はい、そうですね。
ところで岩戸先生が外来の患者を見てくださるのはどちらの科になるんですか？
はい、私は岩手医科大学の神経精神科学講座に属しておりますので、附属病院の精神科の外来で診療させていただいています。
はい、なかなかそういった心の悩み、またストレスによる体の症状などで、ね、病院が敷居が高くて診療を受けることができずに戸惑っている方もいると思うんですけれども、最近はそうではありませんよね。
そうですね、なかなかやっぱり敷居が高くて精神科っていうと 周りの目があるとかそういったことがあって来にくい部分があるんですけども、最近は役場の方々とか行政の方々とかからいろいろ啓発していただいたり、保健師さんが相談に乗ってくれたり、そういったところからつながってくるケースっていうのもありますので、悩んだ時にはそういった相談機関にご相談いただくというのも悪い方法ではないと思います。